私たちが普段使っているスマートフォンをアップデートするときのことをちょっと想像してみてほしいんですよ。
スマホのアップデートですね。
はい。設定画面からボタンを一つタップすると画面がスッと暗くなってプログレスバーが表示されますよね。
そうですね。
で、数分後には全く新しい、よりスムーズで優れたオペレーティングシステムで再起動するじゃないですか。
自動的に終わりますよね。
その間スマホって一切抵抗しないんですよ。いや、自分は前のインターフェースの方が慣れてて好きだったんだけどなんて文句を言って勝手にアップデートを中断したりはしないわけです。
まあ機械ですからね。
ははそうなんですよ。でもこれが私たち、その人間自身のアップデートとなると全く話は別なんですよね。
なるほど。と言いますと、
新しいスキルとか考え方をインストールしようとした途端に突然そのプログレスバーは 1% でフリーズしてしまうんです。
ああ、わかります。なかなか進まないんですよね。
これ脳のスペックが足りないからじゃないんですよ。私たちの心の奥底にある何かが必死になってそのアップデートをキャンセルしようと猛烈に抵抗するからです。
まさにそこが人間の心理の非常に厄介で同時に興味深い部分ですよね。
はい。
私たちって無意識のうちに自分自身の内部システムが書き換えられることにアラートを鳴らすようにプログラムされているんですよ。
アラートですか？
たとえ不便であっても古くて使い慣れたシステム、つまり過去の自分に強くしがみつこうとする性質があるんですね。
いやー、それがまさに今日のテーマなんです。今回の探究では私たちの成長を阻む無意識の自己防衛の正体について深く掘り下げていきます。
はい、とても重要なテーマですね。
今回情報源として取り上げるのは愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が発信している非常に洞察に満ちた公式ブログ記事なんです。
あの記事ですね。
それとそこに添えられた AI ライターレンによる驚くほど熱狂的で人間味あふれるコラムです。
AI が書いたとは思えないほどの熱量ですよね。
そうなんですよ。で、今回のミッションはスポーツの指導現場でよく見られるリアルな光景から出発して、それがビジネスとか日常の学習、さらにはリスナーのあなたが明日直面するかもしれない壁にどうつながっているのかを探ることです。
なるほど。
つまり、なぜ人は新しいやり方を試しても失敗するのかという根本的な問いを解き明かすことですね。よし、これについて紐解いていきましょうか。
はい。ここで非常に興味深いのは、この記事が単なるバドミントンの技術的なコツを語ったものではないという点なんですよ。
と言いますと？
表面上は、ラケットの振り方とか、コート内での動き方を解説しているように見せかけているんですが、
はい。
実は人間のエゴとか、自己正当化、そしてなぜ私たちが自ら成長を止めてしまうのかという心理学の終焉を見事に言語化しているんです。
本当にそうですよね。ブログの中で紹介されている具体的なエピソードがもう本当に象徴的で、指導現場で生徒がコーチから新しい戦術をアドバイスされる場面があるんですよ。クロスカットを打ってローテーションしてみようって言われるんですね。
はい、よくある指導の風景ですね。
ちょっと待ってくださいね。バドミントンをやらない人のために補足すると、これはシャトルをコートの対角線上に斜めに打ち込んで、その直後にダブルスのペアと立ち位置をぐるっと入れ替えるという動きのことですよね。
その解釈で間違いありません。
結構複雑ですよね。
そうなんです。今までとは打つ方向も違うし、打った後の自分の役割とかコート内でのポジショニングも完全に変わってしまいますから。
なるほど。
つまりその生徒が今まで築き上げてきた慣り親しんだリズムを根底から壊すようなかなり負荷の高い戦術の変更なんですよ。
で、生徒は実際に一度それを試してみるんですよね。でも案の定うまくいかない。するとその生徒はすぐさまコーチにこう言うんです。やっぱりダメでした。クロスカットを打つと崩れます。今までのやり方の方がいいですって。
この光景、スポーツに限らず私たちの日常のあらゆる場面にあふれかえていますよね。
いや、本当に耳が痛いです。リスナーのあなたも似たような経験はありませんか？
きっとあると思いますよ。
実は私も先週、会社で新しいプロジェクト管理ツールが導入されたんですけど、
はいはい。
最初の5分だけ触って、操作に手間取った瞬間に、いや、これ絶対今までのスプレッドシートで管理した方が早いし確実だわ、って秒で諦めまして。
よくある話ですね。
元のやり方に戻ろうとしていたんですよ。一見するとこのバドミントンの選手も先週の私もアドバイスを素直に受け入れてとりあえず挑戦はしたように見えますよね。
挑戦したという事実自体はありますからね。ただそこがこのブログの恐ろしいところなんです。
恐ろしいところ？
はい。私たちは自分には合わなかったとかツールが使いにくいと片付けますよね。
はい、言いがちです。
でも深層心理では最初から新しい方法を成功させようとはしていなかったとこの記事は指摘しているんです。
え、成功させようとしていなかったんですか？
むしろ新しい方法がダメだと証明しようとしていたというんですよ。
いやいや、ちょっと待ってください。
ええ、
人間って目の前で起きた事実を客観的に見て A より B が優れているって判断を下す生き物じゃないんですか？
そう思われがちなんですが、実際にはそうではないんです。まず先に自分は正しい、今までのやり方が一番いいという結論を強く握りしめている状態なんですよ。
結論が先にあるんですね。
そうです。そしてその結論を補強するための証拠集めをしているだけなんです。
いや、でもいくらなんでもわざと失敗するなんてことありますか？
信じがたいかもしれませんが。
だってその生徒はバドミントン教室にお金を払ってわざわざ時間を割いて通っているんですよ。
ええ、そうですよね。
うまくなりたいからアドバイスを求めているはずなのに、無意識に失敗しようとするなんてあまりにも論理が破綻していませんか？
意識の表面ではもちろんうまくなりたいと強く願っているはずなんです。
はい。
しかし私たちの脳の奥底、その深層心理においては、未知に踏み込んで変わることの恐怖がうまくなりたいという欲求をはるかに上回ってしまっているんですよ。
恐怖の方が強いと。
そうです。もし新しい打ち方を試して少しミスをしたとしますよね。本来なら打つ高さが悪かったのかなとか、スイングの速度が遅かったのかと、原因を検証するべきじゃないですか。
そうですね、次につなげるために。
でも彼らはその検証作業をすぐに放棄します。なぜだと思いますか？
めんどくさいからですか？
それもありますが、万が一その新しい方法を微調整して大成功してしまったら、彼らにとって非常に不都合な事実を突きつけられることになるからです。
ああ、なるほど。成功してしまうと今まで何年間も信じてやってきた自分のやり方が実は間違っていたって認めざるを得なくなるからですか？
その通りです。自分の過去の選択が最適解ではなかったと認めることは、人間のエゴにとって耐え難いほどの苦痛を伴うんですよ。
エゴの崩壊ですね。
だからこそ新しい方法を試しておきた一度の失敗は彼らにとって避けるべき悲劇なんかじゃないんです。
じゃあ何なんですか？
古い自分へ堂々と戻るための通行証、つまり免罪符になるんですよ。
免罪符。
私はコーチの言う通りに挑戦しました。でも結果が出ませんでした。だから元に戻るしかありません、という完璧な言い訳が手に入るわけです。
うわあ、それは見事な自己防衛のメカニズムですね。挑戦したという表面上のアリバイだけを作りつつ、誰にも文句を言われずに元の慣れ親しんだ快適な世界に帰ることができるわけだ。
ええ、この記事が言うように、彼らにとってその最初の失敗はまさに最も必要としていた結果だったというわけなんです。
そういうことか。ではなぜ私たちはそこまでして執拗に古い自分に戻りたがるのでしょうか？
そこが次のポイントですね。
その強力な引き力の正体を解き明かすために、ブログでは身体的あるいは心理的な違和感という重要なキーワードが提示されています。
ええ、違和感ですね。
ブログにはグリップの握り方とかフォームを変えれば最初は当然打ちにくいし、ラケットを上げる位置を変えれば今まで使っていなかった筋肉を使うから肩が疲れるのは当たり前だって書かれていますよね。
はい、物理的な変化ですからね。
ここからが本当に面白いところなんですが、ここでリスナーの代弁者としてあえて強めに反論させてください。
おお、何でしょうか？
私たちの直感とか自然な感覚って本来は身を守るために大事にするべきだとも言われませんか？
確かに直感は大切だと言われますよね。
例えば新しい靴を履いてすごく違和感があるなら、それはサイズが合っていないから脱ぐべきだという警告ですよね。
はい、靴擦れしますからね。
新しいフォームに違和感があるなら、それは単に自分の骨格とかプレースタイルに向いていないという身体からの正しいサインなんじゃないですか？
なるほど、その反論は非常に鋭いですし、私たちが最も陥りやすい最大の罠でもありますね。
罠ですか？
結論から言うと、直感に基づく真の警告とただの怠惰な習慣による抵抗を混同してはいけないんです。
怠惰な習慣。
ええ、この記事は非常に鋭い指摘をしています。自然であることと正しいことは全くの別物であると。
自然であることと正しいことは別、それ具体的にはどういうことなんでしょうか？
これをさらに大きな視点に結びつけて考えてみると、脳科学や神経学の視点から説明すると非常にわかりやすいんです。
脳科学。はい。
なぜ間違った悪い癖が自然で心地よく感じるのか、それは ミエリンという物質が関係しています。
ミエリン？
はい。人間が同じ動作を何度も繰り返すと、脳はその神経回路をミエリンという絶縁体でコーティングしていくんですよ。
ほうほう。
これによって電気信号が最大で100倍近く早く伝わるようになるんです。
100倍すごいスピードですね。
つまり何年も繰り返してきたその不適切なグリップとか、遅い準備、消極的な配球といった悪い癖は脳の中では完全に舗装された走りやすい高速道路になっているわけです。
なるほど。たとえ目的地が間違っている道路であっても、アスファルトできれいに舗装されているから走っていて快適だし自然に感じるんですね。
その通りです。一方でコーチに教わったばかりの新しいフォームはまだ誰も足を踏み入れたことのない鬱蒼としたジャングルなんですよ。
ジャングルですか？
ええ。そこをナタで切り開きながら進まなければならない。当然歩きにくいし疲れるし猛烈な違和感を覚えますよね。
確かに想像するだけで疲れます。
変わりたくない人はこのジャングルに入った時の不快感を即座に間違いの証拠として扱って、やっぱり高速道路、つまり前のやり方の方が自然ですと言って逃げ出してしまうんです。
つまり私たちが新しいことを始めた時に感じる違和感とか不器用さというのは、自分の才能がないからでもその方法が間違っているからでもないということですね。
ええ、全く違います。
ただ単に脳が新しく道路を舗装する工事を面倒くさがって文句を言っているだけなんですね。
そういうことです。
これ右利きの人が左手で文字を書こうとした時の感覚に似ていませんか？
ああ、いい例えですね。
左手で書くとすごく気持ち悪いし字も汚いですが、それは左手が壊れているわけじゃなくて、単に左手用の神経回路が舗装されていないだけですよね。
完璧な例えです。不快感や違和感というのは避けるべきエラーではなくて、新しい神経回路が作られ、脳と身体がまさにアップデートされている成長の絶対的なサインだと言えるんですよ。
成長のサインですか？
ええ。心地よいぬるま湯、つまり舗装された古い高速道路を走り続けた結果が他でもない今のパッとしない現在地であり、あなたの限界そのものなのだとブログは突きつけているんです。
うわー、自分の脳の怠慢さに気づかされる本当に耳の痛い話です。
そうですよね。
でもその違和感イコール成長のサインだと頭で論理的に分かっていても、なかなか感情がついていかないのが人間じゃないですか。
ええ、感情の壁は高いですからね。
どうすればこの強烈な違和感を乗り越えて自己弁護の罠から抜け出せるのでしょうか？
そこで重要になってくるのがこの記事の後半ですね。
そうなんです。ここでこの記事の後半に登場するAIライターレンの言葉が私たちの痛いところを容赦なくついてくるんですよ。
ええ、AI が人間のエゴとか精神的引きこもりの構造を見事に分析して激しく批判しているという構図自体が非常に皮肉が効いていて面白いですよね。
本当にそう思います。
AI にはエゴも自己防衛本能もありませんから、ただ純粋に最適解への道筋を語ることができるんです。
リスナーの皆さん聞いてください。 AI のレンはこう言っているんです。自分が間違っていたと認めたくないという強烈なエゴとか、過去の自分の正しさなんてゴミ箱に捨ててしまいなさいって、
なかなか強烈な言葉ですよね。
AI から過去の妥協の積み重ねが今のあなたのパッとしない現在地だなんて、物理的に殴られるより痛い言葉を浴びせられるとは思いませんでしたよ。
確かにダメージ大きいですね。
思わず笑っちゃいましたけど、同時に刃筋が凍りました。
レンが提示している解決策、つまり変革のための行動指針はAI らしく非常に論理的で実践的なんです。
どんな指針ですか？
ブログでは3つのステップが示されています。1つ目は結論を先に変えること。
結論を変える、
つまり今までの自分が正しいという前提をまず完全に外す作業です。
なるほど。
2つ目は違和感を歓迎すること。不快感は間違いのサインではなく成長のサインだと認識を根本から書き換えるんです。
はいはい。
そして3つ目が最も重要で、機能する条件を探すことです。
つまりこのやり方はダメだとたった一度の失敗でツールや戦術そのもののせいにするんじゃなくて、自分の使い方を変えればどう機能するのかへと視点をシフトするってことですね。
その通りです。
これって昔のアナログラジオのチューニングに似ている気がします。
ラジオのチューニングですか？
ええ、一回ダイヤルを回してザーッというノイズが聞こえたからといって誰もこのラジオは壊れてる捨てると とはならないですよね。
確かに捨てないですよね。
ノイズの向こうにクリアな音楽があることを信じて、ダイヤルを1ミリずつ慎重に微調整していくじゃないですか。
ええ、まさにその感覚です。買われる人は一度ノイズが聞こえたからといって、この技術はダメだという結論を急がないんですよ。
諦めないんですね。
はい。どうすればこのクロスカットという技術の周波数を合わせられるかと考えて、打点の高さを変えたり、スイングの速度を変えたり、踏み込むタイミングを微調整します。
なるほど。
彼らは新しい方法を捨てる理由を探すのではなく、それが機能する条件を必死に探すんです。
正解の形をしたマニュアルをそのままポンと渡されて、それがすぐに使いこなせるわけじゃないってことですね。
ええ。
自分の手でダイヤルを回してピントを合わせる作業が絶対に必要不可欠だと。
はい。成長というのは新しい正解をただ知識としてダウンロードすることではないんです。
ダウンロードするだけじゃダメなんですね。
ソースの核心をつくなら、成長とは古い自分では到底扱いきれなかった洗練された技術や考え方をきちんと扱えるだけの器を持った自分へと文字通り脱皮することなんですよ。
脱皮ですか？
ええ、一度のミスで投げ出さず、自分の方の変数や条件を調整し続ける。これこそが自分が間違っている可能性を全面的に引き受ける本当の素直さだと結論付けています。
さて、これらは全て何を意味しているのでしょうか？
ええ。
リスナーのあなたにとって、これは決して愛知県のバドミントンコートの上だけの話ではないんですよ。
そうですね。日常のあらゆる場面に当てはまります。
明日、職場で新しいプロジェクトの進め方を提案されたとき、英語の新しい勉強法を試してみたとき、あるいはパートナーとの人間関係において今までとは違うコミュニケーションの取り方を試してみたとき、
はい、
たった一度うまくいかなかった、ノイズが走ったからといって、やっぱり私には合わないとか、あの人の言うことは間違っているとすぐに電源を切っていませんか？
耳が痛い問いかけですね。
その時、この機能する条件を探すというマインドセット、つまり自分の中の変数である高さや速度、タイミングを調整してみるという考え方がどれほど強力な武器になるかということです。
これは重要な疑問を投げかけていますね。私たちはよく自分自身について変化することに失敗したと言いますよね。
はい、よく言います。ダイレットに失敗したとか、
ええ、新しい習慣作りに失敗したとか。しかし、今回の記事全体を通して見えてくる最大の気づきはそこじゃないんです。
と言いますと？
人間は変化に失敗しているのではなく、変化を意図的に失敗させることで古い自分を守っているということなんですよ。
失敗させている自ら。
そうです。その強固な自己防衛の檻、つまりエゴの存在に気づいて、それを自らの手で崩さない限り、どれだけ素晴らしい最新のツールを与えられても、どれだけ優秀な指導者に出会っても、あなたの現実は1ミリも変わらないんです。
まさに心の奥でアップデートのキャンセルボタンを無意識に連打している状態ですね。
その通りです。
もし違和感とか不快感こそがジャングルを切り開いて新しい道路を作るための成長の絶対条件なのだとしたら、少し立ち止まって考えてみてください。
ええ。
今のあなたの生活の中で一番快適で自然で何の違和感もないことは何ですか？
深い問いですね。
いつもの仕事の進め方ですか？いつもの休日の過ごし方でしょうか？もしかすると、その居心地の良さこそがあなたの限界をぴったりと定めている最大の壁なのかもしれません。
確かにそうかもしれませんね。
次に新しいことに挑戦して猛烈な違和感に襲われ、やっぱりダメだったと言い訳したくなった時、
はい、
あなたは今まで通り安心できる古い自分へ戻る扉を開きますか？それとも違和感という嵐の中に飛び込んで自分自身のシステムを強制アップデートさせますか？ぜひ次の一歩を踏み出す前に問いかけてみてください。